沖縄から始まる日本の復活パート2。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、先週はですね、はい、ちょうど表現者クライテリオン沖縄シンポジウム終わりました。でこんなシンポジウムでこんな話しました、今日はその報告します言うて、
はい、
30分で報告します言うて喋ってたんですけど、喋りすぎて、はい、結論がいまいち言えなかったんで、
うん、
今日はもうその結論を言おうということで、はい、
足りなかったですね。
足りなかった部分をね、この日本の復活パート2、
はい、
これをねお話ししようとこう思うんですけど、
はい、
この間の話でこう辺野古とか普天間の話、これね、改めてちょっとご紹介すると、もともと普天間基地っていうのがすごい都市部にあって、
うん、
僕もう見に行きましたけども、ヘリコプターとかオスプレイとかうるさいうるさい、うん、で時々なんか墜落したり、もうなんか物追ってきたりとかして危ないから、うん、もう日本政府とずっと議論して、アメリカ政府が議論して、沖縄とも議論して、それで辺野古というもっと北のところに空港を作りましょうというか基地作りましょうということで言ってたんですけど、はい、まあなんやかんやとあってこう移転するん仕事って県外に移転やないかって沖縄県の人たちこう言ったり、でも他のもう日本政府したらもう辺野古でやないかとか言って、もう賛成反対でぐちゃーっとこうなってると。
ややこしくなってるんですね。
ややこしくなってると。ね、そんな混乱してるうちに、その反対派の代表だった小長知事が、こう、亡くなってしまって。
はい、
それで今度また選挙して、どっちなんやっていう話をこうしてるんですけども、僕がね、このシンポジウムで思ったのは、辺野古賛成とか、辺野古反対やないと。この問題はもう、ちょっと誤解を恐れずに言うとね、ちゃんと目的があるんやったら、戦略的に考えるのであるのならば、賛成でも反対でも僕はどっちでもいいと思いました。どういうことかというと、
はい、
ちゃんと独立するつもりやんのけ、日本と。
属国です
もんね。属国やから。
はい。
もうアメリカからちゃんと主権を取り戻す気あるんかと。
うん、
で、取り戻すということを前提に、その前提のもとで移転するぞとか、移転してこうやってこうやってこうやって主権を取り戻すよっていうのか、あるいは移転しないで今のままでこうやってこうやってこうやって取り戻す、主権を取り戻すというのか、やったらわかるけど、
うん、
じゃあ主権取り戻すかちょっとどうか置いといて、賛成か反対かお前どっちや言われても、まあどっちやねん、何やねんお前っていう話やなと思ったので、
うん、
今日そんな話をもうちょっとこう噛み砕いてこう、
はい、
20分30分かけてお話しようと思ってます。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは沖縄から始まる日本の復活パート2。
はい、 これね、なんで沖縄の問題を考えた日本のことがようわかるかと、沖縄から始まる日本の復活なんかとこう言うとね、
はい、
簡単に言うとこうなんですよ。まず沖縄ってめちゃくちゃ虐げられたわけですよ。ね、で虐げられてるのにまだアメリカに虐げられ続けてるわけですよ。
ひどいですね。
でだからこうやっぱアメリカから独立シーンがあったら、
はい、
その沖縄県民の状況良くならへんやないかということなんですよ、
うん、
でもこれって別に沖縄の話だけじゃなくてね、日本全体そうなんですよ。日本全体も相当アメリカに虐げられてて、
うん、
これどういうところで虐げられてるかっていうとね、例えば沖縄以外でも、この間も申し上げましたけど、羽田空港という一番大きな空港の空域のかなりの部分が米軍の横田空域で取られてて、
うん、
もう東京に大阪から行こうと思ったらぐるー回っていかなあかんんですよ。
は
あ、でスコーンと行けたらもっと早い行けるのに、はい、もうみんなぐるー回されてたりとか、あるいは日本で一番大きな港横浜ですけど、
はい、
横浜でこう一番ええとこの埠頭があるんですけど、うん、そこに止めたら近いしいろんなとこに行けるから便利で、すごい価値のある埠頭なんですけど、そこは米軍に取られてたりしてるわけですよ、
まあ
ね。で、しかも、米軍に取られてるのはそれだけじゃなくてですね、日米地位協定っていうのがね。
地位協定。
なんか聞いたことあるでしょ？
聞いたことあります。
これ沖縄で、女の子がレイプされて殺されますと、米軍に。そやけども、日米地位協定の中で、
はい、
米軍人、あるいはその家族、軍属が日本国内で犯罪をしても、
うん、
それは基本的にはアメリカの軍法会議で裁きますから、日本政府さん、口出しせんといてっていう協定なんですよ。
いや、ちょっとそれ特別すぎるなって思うんですけど。
これ腹立つでしょ？
本当に。
で、この日米地位協定っていうのは、日米地位協定 in 沖縄じゃなくて、日米地位協定 in ジャパンなわけですから。
ジャパンですか？
in ジャパンなわけですから、どこででも一緒っていう話になるんですよね。で、もうこれあまりにもひどいから、運用上、日本の警察が交流したりできるように今なってるんですけどね。
あ、ちょっと改善された
って。そう。でもこれね、運用上層してるってことですから、
はい、
米軍側から、ああ、まあまあ、お前らうるさいから、まあちょっと捕まえとってもええぞと。恩情で、こっちで捕まえさせていただけてるみたいな。アメリカ軍様、アメリカ様の恩情で、ちょっと捕まえさせていただきますみたいな状況。
犯罪を犯してるのに。
そう。
どういうことですか？
これが日米地位協定っていうものなんですよ。
はぁ。
で、これね、なんでこれこんな地位協定あるかって言ったら、
はい、
要するに戦争に負けました、
うん、
占領されました、その名残なんですよ。だから占領されてるノリが未だに続いてますよってことなんですよ。
は
い、
で、
これはね、さすがにおかしいので、世界中でこういうことってあるんですけど、
う
ん、普通の国民はおかしいやないかって言って撤廃させていくんです。
米軍他にも、他の国でもありますよね。
そう。
基地っていうか。
そう。
そこでもそういう感じなんですか？
そうなんですけども、やっぱそれぞれの国が怒るから、
はい、
もう地位協定はどんどん改善されていくんですよ。
ああ、じゃあこんなにひどいのは。
日本だけ。
ええー。
だからもう言うことよー聞いてる奴隷民みたいな感じなんですよ。
まさに属国ですね。
属国なの。属国やろう。属国根性丸出しやから、日本なんてもうほっといて、なんかうるさいこと言ってほっとけやからもう、みたいな、他の国は、うわー言われるから、
はい、
うるさいなもうとかなったり、あるいは場合によっちゃうわー言われる、うるさいなもうって、撤退したりするんですよ。これね、フィリピンなんてめっちゃちっこい国ですけど、
はい、
スービックってでっかい基地が、アメリカの基地があったんですけど、もうフィリピン国民の反対、まあアメリカ軍の戦略もあるんですけどね、あるんですけど、まあ撤退ということにもなったりするんですよ。だからね、撤退は全然ありえるし、
はい、
で撤退がね、今極東はすごく重要な戦略拠点だからありえないと、仮にしても、
うん、
地位協定ぐらいはいくらでもね帰れるんですよ。だから日本がね、弱腰なんですよ。だからこれ、本土にいたらあんまりレイプされることないし、わからないじゃないですか。
そうですね。
沖縄は
触れられないんでね。
しょっちゅうレイプがあるから、だからようわかるんですよ。だから、要は、沖縄も、日本も、同じ状況なんやけど、日本の東京とか大阪とか京都に住んでたら、なんか支配されてる感じがわからないんですよ。ものすごい大きな捕虜収容所に入れられてるみたいなもんで。だから、こう、だからちょっと、進撃の巨人みたいなもんですね。
はい。
もう、大きな壁の中に閉じ込められてるから、なんかそこで暮らしてる時は、なんか、自主独立してるかな、みたいな感じになってるけど、
はい、
沖縄に行ったら、 その端っこなので、もうしょっちゅうその巨人が来て食われるみたいなところがあるので、
はい、
これ俺ら支配されてるやんけってこう分かるわけですよ。
あ、もう身をもって感じられるってことです
ね。でね、それが一個。で、もう一個ね、沖縄県民は、県民が三分の一死ぬぐらい戦って、で、殺されたわけですよ、アメリカ軍に。
はい。
自分のおじいちゃんとかおばあちゃんとか、皆死んでるわけですよ、今の沖縄県民。お父さんとか、死んでたりとかしてるわけですよ。だから、こう、屈辱をものすごい覚えてるわけですよ。で、かつ、沖縄県民って、この間もちょっと言いましたけど、こう、すごい魂の大きな、魂の深い人たちだから、こう、親戚が殺されたとか、死んだとかっていうのも本当ね、僕感じましたけど、これちょっとこれ言うと変やなってみんな言わはるかもしれませんけど、僕らこう柴山くんとかとね、これ柴山さんとかと喋ってても、
はい、
いや、これもきっと英霊来てますよ、英霊が、とかつって。なんか、沖縄、なんか霊が来てんちゃいますかとか言いながら、それから僕らこれようわかるんかなとか。なんかね、あそこの土地に行くとなんかいる感じがするんですよ。
ほう、
こう、見たまというか。もうちょっと
一緒に参加してるってことですか？
参加してるみたいな。もうなんかね、そういう精神の、これ東北に行ってもそんなことを僕感じましたけどね。
はい。
都会にいるともうなんか霊、あんまり近づいてこないですけど、ああいうね、なんかこう、深い場所に行くとなんか来る感じがするんですよ。もうこれね、何回かあるんですよ。沖縄で釣りしてても、あ、なんかいたはるな、みたいな。はい、
感じるんですか？
まあ、でもこれ、なんちゅうかな、なんか霊をこう、幽霊見るとかじゃないんですけど、魂がわかる気がするんですよ。気持ちが。当時の、なんか、そこに、あの土地ってこう、すごい深い土地なんで。
はい。
で、だからこそ、より一層、その、三分の一戦って殺されたっていうのは、ものすごい記憶に、すごい留まってるんですよ。
刻み込まれてる。刻み込まれてるんですね。
でもね、これはもう、大阪だって、大阪大空襲があって、1万5000人死んでるし、あの、東京大空襲だって、あれ、18万人だったかな。なんか、7、8万人も殺されてますし、
はい、
で、広島、長崎合わせて30万人ぐらい殺されてますし、で、別にそんな今言ったところ以外でもいっぱい殺されてるわけですよ。
うん、
で、さらに言うと300万人、兵隊さんだけで100万人か200万人ぐらい殺されてますから、自分の親戚とかみんな殺されてるわけですよ。
はい、
だけど、3分の1は殺されてないわけですよ。で、あの、都会にいると精神薄いし、霊もあんまり来ないじゃないですか。だから、こう沖縄県とほんま同じなんやけど、薄いんですよ、この殺された感が。
あー、もう本当に教科書の知識ですね。
うん、これ恨めとかって言ってるわけじゃなくて、
はい、
あの、悲しみとか、
うん、
悔しさとか、
はい、
それこそ憎しみとか、
うん、
だって殺されたわけですから、いろんな感情ありますよ、
うん。
憎しんじゃダメとか言われたら憎しみますよ、そら。悲しんじゃダメって言ったって悲しんでしまうし。
うん、
だから、それがね、沖縄に行くとね、めっちゃわかるんですよ。だから、結局日本とも同じだ。で、結局沖縄の結論は何かって言ったら、
はい、
今米軍に支配されてて、で、もう殺した相手に支配されてるって話ですからね、これ。
もうちょっと信じられない、ね。
信じられない状況なわけですよ、
うん。
でも日本全体そうなんですよ。そしたらここでどうするかって言ったら、
はい、
まあ日米同盟は今対中とか対北朝鮮とかで必要なんだと仮にしてもですよ。日米同盟を当面の間しっかりと盤石なものとして保つということを約束するとしてもですよ。いや、我々は独立をしますと。そして日米地位協定をはじめとして、そういうものを全部撤回してて、本当に対等の同盟国になっていきますと。で、それを今はそうじゃないけれども、
はい、
そうであるように一歩ずつ進んでいきますよということを言う以外に、沖縄県民のその、ムカつきはなくならないわけですよ。
うん、結局だってそこですもんね。
そう。
問題は。
だからそこをね、ちゃんとやるな。で、それをこう、本土の人間はもうなんか都会におってなんかぽーっとしてなんかスマホ見たりとかネット見たりとか、うん、2ちゃん見たりとかしてるとですね、
うん、
で、AKB やとか、なんか、なんとか46か7か知りませんけど、見てるとですね、もう全部すっからかに忘れとるわけですから。
うん、
だからね、やっぱり、そんなことしてるとね、そのずーっとその、捕虜収容所の中に入れたままの、なんか家畜みたいなもんですから。
うん、
あの、
ね、
家畜の繁栄、虚偽の繁栄ね。家畜の安寧、虚偽の繁栄ですよね。
はい。
進撃の。だからそんな状況に今、日本にあるっていうことが沖縄に行ったらよくわかるんですよ。
だからに、あ、沖縄から始めるという。
そうなんですよ。で、やっぱりね、この沖縄のものから始めるの、ポイントの一個はやっぱり心が深いっていうことですから。
はい。
でもその心っていうのは本当にね、悲しみがわかるって人間のね、うちの師匠の西部進を言うてましたですけど、人間の喜怒哀楽がありますけど、この中で一番巨大なエネルギーを持つものは悲しみなんですよ。その悲しみの力っていうのは魂が深ければ絶対大きくなるんですよ。そんなね、沖縄県民の悲しみの 深さ、その悲しみの魂の強さ、これがよくわかる一曲です。夏川有美の灘蒼蒼。ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
夏川有美で灘蒼蒼。
これはご存知でしょう。
はい、
知ってます。ね、曲ですね。
いいですね。
もうザ沖縄ですよね。
はい、
ビギンの恋しくて、先週ねかけた曲も僕大好きですけど、
はい、
これもええですよね。これ歌詞ね、今改めてじーっと聞いてましたけど、まあなんか古いアルバムめくって、なんか昔よう出た人、まあ彼氏なのか、ひょっとしたら家族なんかもしれないですけど、ちょっと誰かわからないですけど、もう二度と会えなくなってしまった人なんですよね。
はい、
それずーっと思ってる。
うーん、
こういうね、こう心があるとこうなるんですよね。
やっぱシンプルな歌詞でもグッとくるものが ね、ありますよね。
これね、不思議なもんでね、まあ、ラジオ聞いてくださってる方の中にはいないと思いますけど、心ないやつって結構おるんですよね。もう心、あるいはあっても薄いやつね。
はい。
こいつ、何思って生きてんねん、お前みたいな。
言ってることコロコロ変わる人とか。
もうザ・ボブラやな、お前みたいな。何ふにょふにょしとんねん、お前みたいな。そういう人ってね、これ都会には結構いるんですけど、まあ、大学とかってもこいつもボーラみたいなやつやなみたいなやつがまあおるんですけど、まあサラリーマンですから教えますけどね、ちゃんとものね教えますけど、
はい、
沖縄に行くとそういうボーフラいないですよね。
そうなんですか。
なんかね、ほがーんとしてるんですけど、なんかね、こう心があるんですよね、
その芯が。
ね、これね、なんかこれがやっぱり民族学者の宮本常一なり、柳田国男なり、あるいはその弟子の折口忍っていう人がね、これやっぱり沖縄、こう南方に日本の心のふるさとがあるって、こう、晩年みんなそういうこと言い出したんですけど、なんかこの魂の深さ、心の深さ、大きさっていうものが、まあ、その民族学者たちが、あ、日本の源流ここにありと思った、まあ理由なんやろなと。思うんですよね。
はい。
そういう意味でも、やっぱりこれ日本が復活するためには日本の心を復活しなあきませんから、
はい。
まあそういう意味でもこの灘蒼蒼、まあこんな歌で歌われてる、まあ、沖縄の心っていうのはザ・日本の心なんやろうなと思いましたね。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北光観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
吉田さん、こんな感じでね、沖縄のことずっと話してきましたけど、はい、日本の心のふるさとでもこうあると。
はい。
うん。で、そんな心のふるさとでもあるんじゃないかと言われる、この沖縄がものすごい苦難を受けてると。で、この苦難っていうのは、沖縄では分かりやすいけど、日本も全く同じ苦難なんやと、まあ、いう話ね。これなんか伝わりましたですかね。
分かりました。いやもう、やっぱり、現地に行かれてるから、リアリティがありますね、う
ん、
話に。
そうそう、ほんとね。行ってほんまに分かりました。でね、僕はね、次のことを思ったんですよ。これね、
はい、
今、基地問題ですごい揉めてるけど、これ解決するには次の方法しかないんちゃうかなと、僕は思ったんですよ。
はい。
それね、例えばですよ、安倍さんが、まあ、総理大臣が、沖縄に行って、次のように呼びかけたら、これものすごいうまいこといくんちゃうかなと思ったんですよね。先の対戦では本当によく戦っていただきました。本当にありがとうございました。でも残念ながら、我々は負けてしまいました。そして本土で決戦する前に我々は白旗を上げて、沖縄の方があれだけ戦ってくださったにもかかわらず、我々は負けてしまいましたと。本当に申し訳ないと。で、その後、情けないことに我々は完全に占領されてしまいましたと。で、その後、少しずつ我々は独立を果たしてまいりました。しかしながら未だ本当の意味で、皆さんが、沖縄の皆さんが満足できる形で主権を勝ち得たわけではないと。52年に主権回復と言われるけど沖縄が残ってた。で、その後沖縄はこう本土復帰と言われたけどまだ基地が残っている、
はい。
しかも権限の点で言っても日米地位協定というものがあると。で、例えばそれは沖縄だけではなくて、横須賀とか横田などの基地であり、地位協定の問題がまだ残っていると。で、日米同盟は確かに今、中国とか北朝鮮の問題で必須の同盟だということは、我々はそう政府としても考えていると。それを堅持することは当面必要だと思うと。だけど、どのような状況であろうとも、すべての国家は真の独立を向けて一歩ずつ進んでいくほかないことは、それはもう、疑う国民は世界中に誰もいないと思う。それはアメリカも例外ではないと思う。だから、真の独立に向けて一歩ずつ進みたいと私も考えていると。そのためにぜひ沖縄の皆さん、共に戦ってもらいたいと思うんだと。で、この後に共に戦ってもらいたい。だから、辺野古に移転させていただきたい。そうすることで、確実に皆さんの独立を皆さんと共に独立を勝ち得ることになるんだと言ってもいいし、はい、
うん、
いやもうこの際辺野古移転は撤回だと言って、その間にどうたらこうたらと言ってもいい、
うん、
でもこの最初、この我々は独立するんだということをちゃんと沖縄県民に、しかも戦っていただいたことに対しての詫びと、我々が負けたことに対する悔しさと、負けたことに対する詫びを沖縄県民にして、これ亡くなった方の慰霊は当然含みますけども、
はい、
負けたことに対する詫びが必要なんですよ。そしたらね、沖縄県民、よう言った、安倍さんよ、安倍さんじゃなくてもいいですけども、総理よく言ったね、安倍さんよう言ったってこうなってね、
うん、
そしたらね、もううまくいくと思いますよ、基地問題は。
もうみんなと同じ気持ちだということを。
で、これをね、もう総理大臣が言ったらね、アメリカはね、あ、日本侮れへんなと思い始めますよ。例えばね、そういうことが言えるのは沖縄だけじゃないかなと僕は思うんですよ。沖縄県民に対してこれを言うところから、本当の日本の独立が始まるに違うかなと。だから、沖縄から始まる日本の復活。
なるほど。
本日はパート2でございました。
はい。いや、本当にいろんな問題があるんだなって、もう改めて感じました。
でも最後にこれやったら筋が通ると思うんですよね。
トップがちゃんとしっかりと言って。
本当にそうだと思います。
はい。ありがとうございます。はい、では、編集長、
はい、
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
ね、はい、はい。はい、
ですがですね、ここで、うん、あのメッセージをいただいてますので、
メールね、ようさんいただいてますよ、ようさん来てますね、これね、
そうなんですよ、ありがとうございます、はいはい、ご紹介いたします、はいはいはい、大阪市にお住まいの鉄分さんからです、
はい、
毎週楽しみに聞いています、
うん、
毎週ごもっともと言ってしまうようなテーマで楽しみに聞いていますが、ゲストで来られる先生とのお話も面白くて好きです、
うんうん、
でもやはり、うん、藤井編集長と奈緒ちゃんの先生と生徒っぷりが楽しいですと、
奈緒、うんうん、君勉強になったかい、
もういっぱいなってます毎週
よかったよかったよかったよかった、
ありがとうございます、うんうん、
はい、
そして、はてなはてなさん、 はい、6月頃から聞き始めています、うん、特にテーマと曲を絡めたコーナーはすごいなと思います。過去の番組も再放送してくださいと。
あ、これ過去のね番組はあのホームページで、はい、表現者クライテリアのホームページに行けばもう全部 YouTube で出てますから、これ
そうですね、
もう過去に聞きたい人もう一回もう何回も聞いてちょうだいな。
曲名もしっかり書いてますからね、はい、
曲名入ってますから、
うん、よろしくお願いします。
あ、僕の曲の解説も書いてますね。
あ、そうですね、うん、そうそうそう、はい、お願いいたします、はい、いやもう本当にねもっとたくさんいただいているんですけど、はい、時間の都合上、ね、全部紹介できなくて申し訳ないです、はいはいはい、またあのこの後もですね、はい、編集長への質問やご意見お待ちしてますのでぜひお送りください、はいはい、それでは藤井編集長、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。また来週ね月曜日また何話すか考えてまいりますので、はい、午後9時半まで来週月曜日さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。